ちょうどうちの子もね、ファミレス行ったんですよ。で、ドリンクバーでね、キッズですねって店員さんが言ってきたんですね。そしたら息子、私を舐めてもらっちゃ困るって言って、今度中二だって正直に言ってましたからね。
舐めてもらえちゃ
私を舐めてもらっちゃ困る。今度中二だって言ってました。キッズじゃないって言ってました。
困る。 確かにキッズは小学生の時とかね、
正直に、正直だなと思ったね。高くなるわけじゃないですか。
値段が
高くなるけ
結構
ど
ね、
ね。
怒るんです
そうそうそう。
なんかね、
もう大人ぶって私はって言ってたからね。初めて聞いたよね。初めて私はって聞いたよね、息子が。翡翠小太郎。
のぶみ、ラブ&ナチュラル。絵本作家のぶみと
翡翠小太郎です。
ラブ&ナチュラルですね。
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうこの前会ったばっかりなのに大分大分行って
2日間一緒でしたもんね。
で2日間一緒で、はい、しかももう帰る飛行機の時も寝ないでずっと翡翠さんと話してて、
気づいたらもう空港着いてましたからね。寝ようと思ってたんですよ。
この仲良しのおじさん2人のあれをね。
結構盛り上がったんですか、
大分。どうですか。
いや、大分自体がやっぱりすごくなんか
優しいですよね。
うん、なんか居心地がいいというか、人も土地も食べ物もなんか合いますね。
あの人料理うまかったね。あのね、まさに
ひろみさんね、これ聞いたら喜ぶんじゃないかな。料理美味しかったですもんね。
え、あれってあの人ひろみさんなんですか。
ひろみさんですよね。名前間違ってなければ。のぶみさんはどう記憶があったんですか。
僕ね、ひろこさんって呼んでたかもしれない。
ひろこさんかもしれない。ひろこさんです。
そうだよね。あ、よかった俺ずっとひろこさんって呼んでたよ。
あ、ひろこさんですね。
あの人なんかずっと言えないでいたんだみたいな。いやー、びっくりした。
全然俺
が、ね、おにぎりがうまかったんですよね。
はい、美味しかったですね。
いや、手料理もうかったし、ケーキもうかったし、あのね。
あの、ブラボーファームの。はい。
すごかったですよね。翡翠さんの前で、命の花を直ししてね。
ああ、そうですね。
絵本読んだ後に、
はい。
絵本直ししたんですよね。
公演の翌日、公演でのぶみさんが感じたことを、急遽ね、観光を予定されてたんだけど、のぶみさんが1時間くれって言い出して、で、みんなで、そののぶみさんの絵本をいかに良くなるかっていうのを一緒に考えて、幸せな時間でしたけどね。
ひろこさんも、見てくれてね、ほんで、女の人も、なんか、あれもさ、意見も大事だから、女の人が、から見たらどうなんですかとか言って、
ね、そうやってのぶみさんが絵本をもう好きさえあれば良くしていく現場を見れて、言葉の一つ一つとか流れとか本当に読み聞かせてはリニューアル、読み聞かせてはリニューアルっていうのをね。で、朝お風呂で泊まってる宿一緒だったから、上が温泉だったんですよ。で、温泉でのぶみさんと会ったら、もう絵本の話ばっかりでしたからね。ひらめいたんだとかって言って。
直し方もね。
もうほんと話の、もうほとんど絵本っていう。
数年前もね、朝頃でご一緒して、
はい。
これでいいんですかってい
う。そうですね、ほんとに。ほんとに、やっぱり日本一の絵本作家は絵本のことばっかり考えてるなっていうのをね。
いや、なんかあれはね、ほんと気になるんだよな。ほんで今日、ね、それ直したじゃないですか。ほんとさらにまた直したんですよ、実は。ほんで今日の。
それまた直したのは、その後ひらめいたんですか。また読み聞かせして、なんか感じたんですか。
いや、なんかそれはちょっと自分で気づいて直したんですけど、 直して、で、うちの奥さんにママのスマホになりたいと命の花、どっちがいいって聞いたら、うん、ママのスマホになりたいだねって言われて、どうしようと思って、どうしよう、ちょっとね、ある番組でね、読み聞かせしないといけないので、ちょっと、もうそれがね、ずっとね、もう追われてるんですよ、それに。だからもう大変なんですよ。もう、なんか睡眠時間も減るし、休みもないし、もう、今日も寝てなかったです。
寝てないんですか。僕今日9時間ぐらい寝ちゃったかな。気づいたら11時になってびっくりしました
ね。まあだから本当にね、申し訳ない、これラジオ聞いてる人たちには、もう頭が回らないとか言っとく。先に。
でもちょうどね、2日間大分だったんですけど、のぶみさん、密着でね、テレビの取材も入ってて、もうご飯食べてる時から、で、ずっと密着だったんですね。
ね、密着によく遭遇してますよね、水さんね、その密着に。
ずっと密着でされるって、本当に食べてる時すら撮られてるわけだから、これ気が抜けないよな
って。しかもなんかいいコメント言わないといけないと思っちゃうじゃん。
思っちゃいますよね。うん、思っちゃいますよね。
別に使われる使われないを別に抜きにして、なんか一言言わないとと思うんだけど、うん、まあ大変ですよね。もう本当に、もう本当にその、ずっと密着されて、しかも、大分の講演会やって、さらにサイン会やって、寝れてないっていうのの、40句くらいを、こうやって背負うと、もうね、何も考えられなくなりますね。もう、なんか、もう、結構いい状態だったら、もっとうまく話せるのになとか思ってますよね。
まあでも今突っ走る時期なんでしょうね。
いや今そうなんですよ。もう本当にその次の日に、絵本作家の加古里さんに会いに来て、まあ対談したんですよ。講談社の、まあダンダンっていうね、雑誌があるんですけど、それを対談させてもらって、加古里さんっていうのは誰かっていうと、まあカラスのパン屋さんとか、だるまちゃんと天狗ちゃんだとか、現在90歳で、絵本600冊出してるんですよ。で、600冊っていうのはどういう数字かというと、日本のトップの人たちで、だいたい五味太郎さんっていう方と、あと、木村雄一さんという方がいて、五味太郎さんと木村雄一さんは、僕何回ももちろんご一緒させてもらってるんですけど、500冊出してるんですね。500冊。だから、600冊出してる人は、日本最高、歴史史上最高を出してる人なんですよね。で、その人がどうやって作ってるのかっていうのを僕は聞きたかったんですよ、どうしても。
初めて会ったわけですね。
そうです、初めて会って。ほんで、なぜ初めて会ったかっていうと、絵本作家なのに、加古さん自体出てこない人なんですよ。で、どっかの絵本作家の人とつながりがあるっていうこともないから、会えないんですよね。で、なんで会えないのかっていうのが、話してて判明して、20年間くらい、その前一応会社員やってて、まあ東大卒なんですね。で、その会社員やりつつ、その、家から15分くらいの先の、そのところに、の広場に子供たちを集めて、で、毎週その1回新作絵本を読み聞かせたらしいんですよね。自分の手書きで書いたやつ。で、会社もやってるし、その絵本作家もやって、それもやってるから、もう、土曜日寝ないで書くらしいんですね。で、もう、わーって書いて、ほんでやって、ほんで10作に1作、すごい子供にヒットするのがあるらしいんですよ。10作に1作なんだと思って。ほんで、なんか、つまんないのやると子供はなんかすぐバーっていなくなったんで、で、終わったら、もう終わったって言って、終わったんだったら遊ぼうよってくるらしいんですよね。ほんで、なんか、加古さんが、お姫様の話書いたんですって、なんか、アンデルセンとかお姫様のやつが出てくるから、お姫様のやってったら、子供たち何の反応もしなくて、なんでお姫様ダメだったのって聞いたら、だってお姫様なんていねえじゃんって言われて、そうかって。ほんで、その子たちが捕まえてるのは、オタマジャクシとかザリガニだったんですよ。だから、オタマジャクシとザリガニの話書いて、でオタマジャクシの101ちゃんっていうのが今でも残ってるんですよ、名作で。そこでやったり、もう、ちょっと面白いなと思ったのは、子供は小悪だっていう話なんですよ。すごいもう殺人とかしないけど、 あの、ちょっとした悪を、うん、ちょくちょくやるんですよ。うん、やります藤井さんちの子供。
やってると思いますね。
うちも怖悪はちょっとやるんですよ。うん、ふざけたり、兄弟喧嘩したり。で、怖悪なんだと思って。ほんで、あの、それをね、毎週1回やって20年間やり続けたらしいんですよね。うん、
20年
で、どうやったら子供が喜ぶのか、どうやったら、うん、あの、あれなのかって。ほんで、児童心理学も学んだらしいんですけど、その時の編集者っていうのは赤ベタじゃないと、その赤ベタ黄ベタじゃないと、あ、とにかく明るい色じゃないと、うん、のキャラクターじゃないと子供たち反応しませんよって言ったんだけど、うんうん、加古さんがた、もう忙しくって土日にガーって書いて色も塗れなかったんですって。で、色も塗れなかったんだけど、その絵本をものすごい子供たちはあの食い入るように見たんですって。それ泥棒学校っていう絵本なんですけど、うん、泥棒の先生がいて泥棒 のどうやるかっていうのを教えるって話なんだけど、うん、それは一色でもすごい読んで、
うん、
で背景もなかったって言って、うん、で絵本って0、1、2とか3、4、5とかそういうふうに年齢成人で分けられてますけど、あれはどう思いますかって聞いたら、子供には関係ないんだよなって。だって子供が、俺4歳だから4歳の絵本読もうって思ってる子供っていないじゃないですか、うん、って言って、あ、なるほどと思って、うん、その通りだ。で、絵本の文章が 長いのとか短いのはどう思いますかって聞いたら、長くても全部聞くものもあるし、うん、短くても聞かないものもあるんだよって。で、子供の集中力は15分って児童心理学では言うけど、うん、僕は試したんだけど、うん、3時間くらいでも面白ければやる。ほんで、うん、面白くなかったら1分も持たないっていう。
正直ですね。
その通りだと思って。
うん、
うん、でも、その僕もその、あの、絵本出版する前に1000回、書き直してるんですよって言ったら、うん、君のやってることはほぼ僕と同じだって言ってて、うん、すごい嬉しかったです、ね。
フィードバックを受けて、うん、作品をどんどん進化させる、
うん、そう、加古さんも直せらしいんですよ、すごい、うん、で、直してもいいものもあるし、うん、直したらダメになるものもあるし、結局そもそもそのネタ自体がダメなのもあるし、うん、とにかく、うん、で、それで最後すごい印象的だったのが、うん、子供の中に答えがあるっていうことですかって聞いたら、子供の中に答えはないんだよって言ってて、ただ正解か間違ってるかは分かるんだよって言って、なるほどと思って、答えはやっぱその作家側が見つけないといけないんだけど、どっちがいいか悪いかっていうのは子供が全員知ってるって、なんかそれがすごくね参考になりましたね。てか僕もなんかそれで子供たちとかにももっとどんどん会って
一緒に作っていこうと、
うん、もっとちょっと頻繁に会いたいなと思ってるんですよね、うん、
なるほど、
うん、ちょっと面白かったですね。ちょっと
どれぐらい時間あったんですか？
1時間だって言われて、すげえ、あ、1時間絶対過ぎてるなと思って1時間過ぎてると思ったんだけど、もうあの担当の方にはもう1時間過ぎてからもう目を合わさないようにして2時間くらい待ってたんで、アトリエの方も見せていただいて、だからラフをね10回くらい直すんですって、
うん、
ラフ10回くらい直してね、なんか構図をこういう風にあの直したりして、うん、で今年のね、あのね、年末にね、だるまちゃんの新刊が出るっていう、
うん、
90歳越して、
うん、
ちなみに89歳で4冊同時に刊行したんですよ、
うん、
カラスのパン屋さんの続編を、
うん、
20年ぶり。
あ、カラスのパン屋さん、うちにもあったな、
うん、これ大抵図書館にはありますからね、うん、これ見たらわかるよ、
うん、面白かったな、
加古さんはすごい絵本の発明家ですからね、いろいろ表現のね。
そうなんですね、
うん、そういうのがありましたよ、
うん、ちょうどね、でも子供はね、ほんと正直にリアクションしてくれるからね、
うん、子供が絶対間違いはないですね、その判断に。
ちょうどうちの子もね、ファミレス行ったんですよ。で、ドリンクバーでね、キッズ キッズですねって店員さんが言ってきたんですね。そしたら息子、私を舐めてもらっちゃ困るって言って今度中二だって正直に言ってましたからね。
舐めてもら
っちゃ、私を舐めてもらっちゃ困る、今度中二だって言ってました。キッズじゃないって言ってました。
確かにキッズは小学生みたいな、ね、
正直に正直だなと思ったら高くなるわけじゃないですか。
姉
高くなるけど ね、
怒るんです
そうそうそう、
なんかね、
もう大人ぶって私はって言ってたからね。初めて聞いたよね。初めて私はって聞いたよね、息子が。
大人ぶった。
うん、大人ぶりましたね。今回はね、いろいろ質問が、ね、おはがき。
伊勢さんの提案でね。
ね、いただいて。
全国から、
う
ん、たくさんいただきました。
ね。で、
これ一番上にあるの、上にある名前見てくださいよ。
で、洋平さんね、滝本洋平さん。
高橋歩さんの、今度は出版社の A ワークスの滝本洋平さんから来てますね。
はい、
滝本洋平さん、あそこの取締役だよね、あのね。
う
ん、
そうです。
3人しかね、もうあそこで。あ、今多いのか、もっと。
いや、どうなんでしょうね。
稔さんと歩さんとあれだよね。
急にメッセージ誰なんですよ。
はい、今度ね、滝本洋平さんと今一緒にコラボで共著で本を作ってて、うん、一流の人のルールでね、で、そんなこともあってラジオね、なんかバックナンバーからずっと聞いてくれてるみたいで、ね、で、もともとのぶみさんを僕に紹介してくれたのは洋平さんなんですよね。
以前のスティーブ・ジョブズのね、
はい、そうです、洋平さんから、はい、教えてもらった話で、
まあ、とにかくたくさんいただきましたので、
これどこれ、
じゃあ神奈川県、そんな滝本洋平さんから、
洋平さんからいただいた、
読ませてもらいますね。お二人は両親にどのように育てられましたか？両親のこういう育て方、こんな習慣が今の自分を作ってるなと感じることがあれば教えてください。そして今子育てをしている親御さんたちが参考にできるような
素敵な
素敵な回答を期待しております。はい、この人なんて人なんだこの人。なんでこういうなんだろうな、その圧迫するような。
でもね、これまず何を僕は伝えたいかというと、うん、初めてのハガキを読む前直前に、うん、のぶみさんは、うん、ケーキを食べて、うん、唇がクリームで真っ白になりながらハガキを読んでるところをね、うん、ぜひみんなに本当は見せたかったですね。
うまかった。これね、これなんでケーキが出たかっていうと、ね、僕38歳のね、お誕生日
ね。ね、おめでとうございます。
ありがとうございます。そのお誕生日の日に僕は対談してたんですよね、加古さんと。
うん、
さあ、翡翠さんは、どういう育てから、あれ方してますか？
僕は、後で思って、この習慣良かったなと思うのは、うん、両親に、幼稚園ぐらいから小学生ぐらいまでずっと、寝るときに、右手を上げさせられてたんですよ。
何ですか？
右手を上げて、寝るときじゃないかな、朝だ、朝と夜か、今日も一日朗らかに、おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとうって、毎日言わされてたんですね。右手を上げて。お父さん、お母さんとこ行って、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでないんだけど、一緒に住んでない。
だからお父さんお母さんじゃないってこと？
お父さんお母さんじゃなくて、おじいちゃんおばあちゃんありがとうっていうことを、で、いや、ご先祖に感謝するので、僕も大人になってから聞いたんですよ。あれ、なんでお父さんお母さんじゃなくておじいちゃん、ね、おばあちゃんだったのって聞いたら、ご先祖に感謝するのは当たり前だろって一言するだけだったんですね。うちの親父はほとんどあんまり喋らないので、それしか答えが返ってこなかったんですけど、もうご先祖を感謝する気持ちを多分育みたかったんでしょうね。で、そういう、思いで、おじいちゃんおばあちゃんありがとうって、一日、今日も一日ほがらかにっていう、そのね、ほがらかにっていう、
何歳から何歳くらいま
で？幼稚園から小学生ぐらい、低学年ぐらいずっとですね。
なるほど。
それね、それがね、なんか、それなんかすごく、自分にどういう変化を起こしたのかわからないんですけど、うん、あれなんか、その感謝する気持ちを、なんか引き出すのに、すごく、あれ良かったんじゃないかなと思いますよね。
しかもさ、面白いのがさ、それ、 そこにいない人にありがとうって言ってるわけ
ですね。そうですね。
そうですね。それってちょっと面白いですよね。
うん、
それちょっとお祈りとも似てるもんね。
うん、
神様ってそこにいないもんね。
うん、
うーん、僕はあれですね。もう完全にもうで0歳生まれて直後くらいからもう神様は見てるよって言われてるので、
うん、教会だよね、
うん、神様がそばにいるよって言われてるので、うん、そうなんだとしか思いようがなかったんですよ、
うん、
この前も大分に行った時に、うん、住職さんと話したんですよ、僕と
石井
さん、
う
ん、
ね、
来てたスタッフさん
と、お寺の名前なんだったかな、寮、寮、
あそこいいお寺でしたね、
うん、いいお寺だった
んですね、岩を信仰してるんですよね、
うん、
でやっぱりその住職さんもそのいるなって、その神様はいるなっていうので初めからやっぱ聞かされるって言ったもんね、うん、なんかで神様がいるなって思うっていうことはどういうことかっていうと、なんつうのコップがあるとかそのないんですよね、そのなんかいないじゃないですか、
うん、
見えないじゃないですか、
うん、
見えないけどいるよっていうことを、
うん、
覚えさせられるんですよね、うん、見えないものでもいるよ、だから見えなくてもいるのかって思って生きてるんですよね、
うん、
それが他のことを圧倒的に違うとこかもしれないですね、
うん、
だから見えない、見えるなんかちっちゃい頃とかよくなんかお化けみたいなやつとかなんかタダダダって歩いてるやつを見たり、なんか妖精みたいなやつ見たり、なんかこう歩いてた時にパッとこうなんかその雲の割れ目からこう光がバッて差し込んできたり、そういうのがそのやつも普通だったら、例えばそのなんか気のせいなんじゃないのかとか、この天候の具合なんじゃないのかって思うんだけど、そうなると僕は神様が見てるなって思うんですよ、うんうん、
神様が見てるなと思うと、なんかどんな変化があるんですか、頑張ろうにつながるんですか、
だから
なんか信頼感につながるんですか、
例えば簡単な話で言うと、学校行きたくないじゃないですか、うん、僕いじめられたから、うん、学校行きたくないんだけど頑張って行って、うん、で帰ってきた時に曇ってんだけど、パッてこうやって光が差す時があるんですよ、うん、でそうするとよく頑張ったねって言われてるような気がするんですよ、
なるほどね、
そういう、うん、ほんでそれをそういうふうなのをそれで普通だったらそういうふうにさ、うん、思わないかもしれないじゃないですか、うん、晴れたりしたら、
うん、
でも俺はすごくそう思ってたっていうことなんですよ、
なるほど、
うん、それなんかそのまあ別にそのうちはだからその両親がキリスト教なんだけど、
うん、
プロテスタントの方のね、
うん、
だけど僕はキリスト教ではないんだけど、うん、でもなんか神様は確実に信じてますよね、
うん
うん、いるっていうこと、ほんで今も見られてるなっていうのは感じますよね、
うん、
で結構なんかありがたいことになんかいろいろ気遣ってもらって、なんかいろいろお前ら絶対こっちだぞとか言ったり、うん、そのなんか間違ってたらすごいなんか分かりやすくその指示してくれるようにするんですね、
うん、
うちの奥さんもパパについてるその神様はものすごい分かりやすいよねって、うん、分かりやすく教えてくれる神様だよねって言いますねよくね、うん、なんかそれ何の時に言ったんだっけな、なんかね、なんか言ってましたね、この前ね。パパについてる神様は分かりやすいよねって言ってたな。なんか。
分かりやすく、なんか、
うん、
のぶみさんが分かりやすく、
うん、
こうだよって現象で教えてくれるんですね。
そうなんですよ。
ピカーって日が差したり。
うん、晴れてたり。
うん。
なんか、この人と一緒にいたらいけないとかね、
うん、
あと死ぬ前、これちょっと変な話でごめんなさいけど、うん、うちよくお葬式やったんですよ、
うん、
お葬式やってて、そのお葬式に来る人っていうのはうちの礼拝に来るその人だったりするんですよ、で 来た時に、その、柳瀬隆さんと僕対談した時もそうだったんだけど、さーって黒いカーテンみたいのが降りてるみたいな感じがするんですよ。うん、そうするとその人、その釣り、その、ちょっと経ったら死ぬんですよね。うん、っていうのが、
分かっちゃう。
分かってたりしますね。うん、柳瀬隆さんには、その最後会った時もそうだったし、うん、元ジャイアンの声の立壁和也さんに会った時も黒いカーテンが降りてますね、やっぱりね。
そうなんですね。うん、それ分かっちゃうんですね。
うん。なんか、で、サンマークのここにいるその鈴木直樹さんがうちに来た時があるんですよ。はいはい、そしたら、うちの奥さんが、あの人と仕事するとうまくいくよって言ったんですよ。
素晴らしい。よかった、黒いカーテンじゃなくて。
あの人は、なんか、ついてるのが、なんか、結構偉い人なんです。
ついてるのは、偉い人、直樹さん。
直樹さんなんですよ、多分。
直樹さんの部下から見てどうですか？
そこは部下なので。
直樹さんの部下から見て。
1ヶ月ぐらい前に初めて白竜が出てきたんですよ。
白竜が
実は。
どっから出てきたんですか？
ちょっと休憩中にぼーっとしてたら、向こうからこうぐるぐる回って
きた。ホワイトボードから出てきた。
いろんな方から、奇跡のリンゴの木村さんとか、命の祭りの草場さんとか、見た人から話は聞いてたんですけど、まあ、青だったり、金だったり、僕は白だったんですよね。で疲れてるかなと思って、何かの目をこうやったんですけど、開けば開くほどね、鱗がリアルになってきて。
なってきたよ。
なんか、その、自分の進む方向と合ってるよっていうのが、日常でパンパンパンってヒント出してくれたりするんですよ。だから、竜が出てくる時とか、例えばですよ、そうやって感じるんでもいいんだけど、そんなのがあったら、進む方向がいいっていうやつなんだよ。例えばさ、なんか、いい人に会えたとかさ、なんかいい人に会えたとかいうのもさ、それまで自分が頑張ってるからさ、いい人に会えるわけで、なんか、それがその、ご褒美があるんですよ。
ポイントポイントで、ね。
ポイントポイントで。なんかちっちゃい子、だからその、いじめられたけど、その、学校頑張って行ったら、その、帰り、パッてこうやって、光がさせたり、ちょっとその、なんか、びっくりマンチョコ、ちょっと、お母さんが買ってくれてたとか、ちょっとしたやつが、
ちょっとしたご褒美ね。
そういうのを、なんか、は思ってましたね。それはすごくいいことだなと思ったんです。
なるほど。これ、両親の恋育て方、こんな習慣が今の自分を作っているな。で、子育てをしている親御さんたちが参考にできるような。
5分前ですね。
1問目で?1問目であと5分。
いや、いいんじゃないですか、全部、そう、1本ずつね。
まあ、1本ずつ。
で、今子育てをしている親御さんたちが参考にできるような素敵な感、回答をお願いします。やっぱり。だから、あれだね。見てるっていうことが大事だよ。
見てるね。
パパは、その、会社に行ってる時も、その、お前のこと考えてんだよ。よく思い出すんだよっていうのとか、だからお土産って子供嬉しいんですよ。お土産買ってくると、
なるほどね。
その、行って外出先でも、その、俺のこと考えてくれたのかって思うから、子供は嬉しいんですよ。
なるほど。俺、お土産買ってこなかったな、それは。
何でもいいんですよ。なんかね、カンタロウが言ったんだけど、お土産、ちょっとしたもんでも嬉しいんだよな、
それ言ってくれたんですね。それは励みになりますね。
絶対買ってた方がいいよ。
ああ、そうですね。
買ってないなんてって思っちゃう、逆に。だから奥さんはさ、あれだって言うけどさ、うちもそうだよ。だけど、なんか
ちょっと。
子供にちょっとその、なんつうの。
なるほどね、
前のこと考えた証拠があるんだという。
なるほどね。
すごく大事な気がするけどな。
そういうのが、積み重なると、やっぱりそういう親のまなざしで守られてるっていう感覚が、その子をすごく安心させたり、信頼感を築けたりするんでしょうね。
安心、なんかね、頑張ってる姿を誰かに見られてるっていうことは、 その自分の安心につながって、その安心がたまると、その学校とかでその友達と話すときとかに、あの自分から進んで話せるんですよ、
うん、
話せる子になるんだけど、うん、家でもそのなんかお母さんに見てもらってない、俺なんか生きてても誰にからも見てもらってないんだな、俺なんか生きててもダメなんだなって思うと、
うん、
新しいところの学校に行った時に話せないよね、まずね、うん、自分から話そうっていうその態度にはならないよね、うん、暗い子になっちゃったりするんだよね、それでね。で、暗い子になっちゃったらダメなのかっていう、いうのも、うん、結局人生トータルで見たら別にみんな大体同じなんだよ、うん、暗い子になったからって本読書好きになって、で小説家とかになったりするかもしれない、
うん、
明るい社交的な子でもなんかその後になんかちょっと間違っ調子乗りすぎてその間違って多分しちゃうかもしれないから、うん、あれなんだけど、ただ親に愛されたっていうやつは結構いい人に育つよね、
うん、そうですね。
だから日本っていうのはすごい、そう、日本はね結構ね、あのね、子供を見るっていう時間がすごい長い国なんですって、
うん、
アメリカとかではね、アメリカとかね、オーストラリアの方ではね、子供生まれた瞬間に一人部屋とか作って、
うん、
あんまりその触れ合いない、なかったりするらしいですよ、
うん
うん、見るってすごい大事なんだよ。
そうですね。
なんかこうママのスマホになりたいわ、ママがスマホばっかり見るから僕はママのスマホになりたいっていうその絵本なんですけど、うん、それちょっと書きたいなと思ったんですけどね、子供見てよっていう、
うん、
これ効果あったっていうあります？
こ
一つだけ
子育て、
うん、
自分がやってて、
うん、
そうですね、やっぱりなんていうのかなって言いながら実は浮かんでないんですけどそうかなと思った
頑張れ
そうかなと言いながらね浮かんでなかったんですけど、でもなんていうのかな、もう天才で素晴らしいってもう思ってるから、素晴らしいものを持ってるって思ってるから、あとはね、子供もなんかの天才だって思ってるから、それがでも根本はもうもう生きててくれるだけでもう嬉しいですね、もうそこにいてくれるだけで嬉しいから、それがすごく多分子供に伝わってると思うんですよね。でそれも表現もするし、もうでもやっぱり根本はなんかあれこれ望んでなくて、もういてくれるだけで俺は最高に嬉しいっていうところが伝わって思ってるし、それが伝わってるかなっていう感じはしますね。
そうだと思います。そうだと思います。なんかだって その出産の時立ち会ったけど、
はい、
結局生まれてくる時にまあなんかその男の子がいい女の子がいいとかいろいろ思うんだけど、うん、もう結局もう生きてたらないいやって思うもんね、うん、
そうそう、だから息子が塾行きだして、うん、全然点数低かったのに、もう父ちゃん限界だよ、塾行かしてくれよって自分で言ってきて、あどうぞどうぞってどうぞどうぞって言って、でも父ちゃん俺帰りが9時だから夜怖いんだよって言って怖くなるところに俺立って夜9時に待ってるんですよ。でも待ってる、子供に頼まれて夜外で待ってるっていうのも、いや嬉しいんですよね、うん、子供に頼まれたことをやってるって言って嬉しくて、そこで待ってて来て、暇だから10分ぐらい来ないから、9時から10分ぐらいあるんだけど、右脳と左脳のバランスが取れる、僕体操やってるんですね、待ってる間夜道路で、うん、夜9時ので遠くから息子が来て父ちゃん あの体操はまずいよ。めちゃくちゃ怪しいよ。
ちょっと見てみ
て。でもそういう会話がすごく嬉しくて、あとのぶみさんが、あの、連れてってくれた世界一の朝食っていうね、あの、原宿に、あれビルっていう、ビルズっていう、あそこね、娘とこの前行ってきたんですよ。で、
パンケーキのね。
パンケーキの。もう娘と一緒にパンケーキ食べてるだけでもう、
エッグベネディクトだよね。
もうすごい嬉しくて、でも娘受験だったからなかなか一緒に出かけてくれないし、もう友達との約束優先だから、回ってこないんですよね。回ってこないんだけど、たまに回ってくると、めちゃくちゃ嬉しいし、なんかその、お前と一緒にいるのが嬉しいっていうのが、それなんか、一番、なんか、そこが伝わればもう、あとはいいかなっていう感じはありますね。はい。
それは、なぜかというと、翡翠さんが、普段は子育てをしてないから。
神さんがやってますからね。この質問で。
僕も神さんがやってるので、詳しくは分からない。さあ、あの、絵本作家のぶみと、
翡翠小太郎でした。
ありがとうございました。
目開ける前に